い、さてここからはですね、メールでも書きましたが、マックジョブっていう話がありましたですね。あの辺の話とですね、どういう成り立ちでこの資本主義、最初の方で申し上げた、いわゆる資本主義と、近代現代資本主義の、違いと成り立ちをですね、少し、時間旅行をしながら、現代から少し過去まで、遡って、そして現代に戻ってきて、なんで今そうなっているのかっていうことを、理解して、なるほど、いやちょっとわかんないなというようなですね、そんなお話をしていきたいと思います。マックジョブはですね、なんとなくは、まあ、本当にわかると思うんですけども、マクドナルドはもちろん正社員の方もいますよね、まあ、それはそれで置いといて、マックジョブっていうのは、マクドナルドの労働、成り立ちっていうのは全てアルバイトさん、パートさんで成り立ってますよね。これも先日、地元でのお話なんですが、ある居酒屋飲み屋さんがですね、スタッフ募集をしてます。でスタッフ募集のこうチラシがもちろんありますね。そうするとそこに書いてあるのは何かって言ったら、アルバイト、パート中心で、楽しくやってますって書いてあるんですね。深いなぁと思いながら歩いてそのチラシを、見てました。でそこは、いつも通るところにあるので、毎回見るたびに深いなぁと。でそこにはですね、写真が貼ってあるんですね。明るく楽しくみんなで和気あいあい、スタッフですよ、スタッフが和気あいあいとやっている、姿の写真があるわけですね。するとそこに応募してくるのは、アルバイトパート中心でやれてるんだから私にもできるなという、同じような、人たちがそこに応募してきて、また和気あいあいと楽しくやりますよね。そしてもう一つ、今までにですね、正社員ではなくてアルバイト、パート、そういうのをですね、申し込んだ履歴書を書いて申し込んだことがあるでしょうか。例えば今もあるのかどうかちょっと知りませんが、リクルートフルメイとかですね、アルバイトニュースとか、そういう雑誌が昔ありました。今もですね、もちろんあのインターネット上にアルバイトとかパートの募集とかっていうのはあるんでしょう。そこに書いてある言葉をちょっと思い出してください。年齢不問、経験問わないと、未経験者歓迎、初心者歓迎、自分がですね、初めてアルバイトをするときとか、それから、異色の違う業界とかに行ったときにどういう仕事を探すかって言ったら、今言ったような年齢不問でありですね、未経験者歓迎、初心者歓迎というところを探すと思うんですね。そういうところを、そういうのを募集してくれると、どんな気持ちになったかちょっと思い出してもらう、もしくは、成り変わってみて、想像してみてもらいたいんですが、なんかいい会社だなって。一般的に普通に考えたら、経験者じゃなきゃ雇ってくんないよね普通。例えばですね、レストランが、コックさん雇うのに、未経験者歓迎、初心者歓迎って言ったら、うーんと思うわけですね。そりゃコックさんとか料理する人は経験者からだろうみたいなですね、ところあるんじゃないでしょうか。そこに、それに対して、未経験でも、年齢まで不問だと。もしかしたら、例えば僕が今40代で超えてますけれども、40歳超えていても雇ってくれるんだ、うわーなんていい会社なんだっていうふうに思ったりしませんでしょうかっていうことなんですね。これは、この、資本論にも、漫画にももちろん書いてありますし、先ほど言った、こういう本にも書いてある。これに書いてあるってことは何に書いてあるかといったら、1800年代に書かれた、マルクスの資本論に書かれてるんですね。どんどんどんどん資本家が資本の増殖をしていくことによって何をしていくか、これはですね、全然難しいことなくて、僕らがもう知っていることをしているだけなんですね。労働効率を上げる、生産効率を上げるために、例えば この資本論が生まれた頃というのは、まさに機械が発達してきましたね。そして、機械がどんどんどんどん進化して、もっと生産効率を上げていったということは、機械を入れてもっと生産効率を良くすればいいと。そうすると、仕事というのは単純化していきますね。細分化していきますね。専門家というのは、ある一個だけできればよくなってきますね。この本にも書いてあるので、ぜひですね、読んでみてもらいたいんですが、機械を入れて、どんどん、高度な分業をしていくのには、まず協業ですね。一緒にやる協力の協業、みんなでやって、そしたらその後は今度はですね、分業にしていって、細分化していくんだと。そうするとどうなるかというと、一つ一つの仕事に、 細かく分かれますので、それができればいい人が来ればいいわけですから、ここは部品のようになるんですね。全部ができる必要ないわけですから、部品のようになっていくと。しかも先ほど言ったように、漫画のところにありましたね、子供が何やってるの、いやこっちにあったものこっちにガッチャン、こっちにあったものこっちからガッチャンということは、そこの部分だけできるようになっていけばいいと。そしてもしもこの子が、この子供が辞めればですね、次の子供が来ればいいんですね。ということは、年齢不問、経験不問、初心者大歓迎と。でもしかしたらおじいちゃんでも構わないんですよね。こっちにあるものをこっちからこっちにガッチャンガッチャンガッチャンってやってくれれば、それで、資本家のですね、お金を増やす、儲けを増やすという、無目的な目的は、達せられるわけですね。じゃあその、マクドナルドの風景、思い出してみてください。スターバックスの風景、思い出してみてください。僕らがそのマクドナルドの〇〇さんというスタッフに興味関心があるかないですよね。ここに名札書いてありますけれども、それからスターバックス、ここに名札書いてありますけれども、関心ないと思います。よほどのですね、スターバックスファンでもう毎日行くたんびに、あー何々さんこんにちはなんていう人以外はですね、そのコーヒーを入れてくれる人がどの女性であろうと、どの男性であろうと、どの学生スタッフだろうと、どのおそらく主婦のパートさんであろうと、関係ないはずなんですね。ということは、そのスタッフが辞めたらもう一回補充されますよね。これなんでやってるかって言ったら、スターバックスの資本増殖的な増殖のためですよね。で、じゃあなんでそんな風になっていったのかと、いうことについてちょっと考えてみたいんですね。これは時代の流れというのがありまして、今スターバックスがですね、じゃあ、1900年頃のですね、労働者の酷使をしているところのようにですね、スターバックスのスタッフ店員さんを酷使しているかって言ったら、してないですよね。スターバックスで働くことに多分やりがい見出してますよね。ハイタッチな職場というふうにこれ呼ばれてます。スターバックスにいるとものすごく気持ちがいいんだとか、サービス業をどんなものかっていうのを知れるんだとか、ビジネスっていうのはこういうもんだっていうのを見れるんだとか、美味しいコーヒーに触れて、そしてサービスを提供しているとすごい気持ちいいんだっていう、この自己実現とか、こういうものを職場で提供してますよね。誰が誰に提供してるかって言ったら、スターバックスという会社がそこで働く人に提供してますよね。これなぜかっていうと、先ほど言ったように、労働環境とか、労働者の環境っていうのは10年30年とか経てば変わるので、資本家はその中の良し悪しとか関係ないんですね。今最も、その環境において資本の増殖に、適している方法を選択しているだけなんですね。じゃあぼっとこう時間を戻すとですね、先ほどの1900年頃のその時はどういうふうに、労働者を使ってたかって言ったら、先ほどの漫画の頃がまさにそうなんですが、例えば小さな子供、6歳ぐらいから働いてですね、体が小さいから、例えば炭鉱でですね、体小さいと小回りが効くので、1日16時間労働しているとか18時間労働しているとか、どの工場でも普通も12時間14時間労働当たり前だったわけですね。奴隷とまでは言わないですけれども、奴隷のような扱いを受けて、労働が次の日に、労働者がですね、働く人が労働を次の日にできる程度の賃金を支払うことによって、労働力を買っていたんですね。そして、例えばこれ、前編後編というか続編があるんですけれども、この最初の方で、ここですね、労働者が立ち上がるわけですね。俺たちは奴隷じゃないと。俺たちは奴隷じゃないと。で、今も、そういうシーン、言葉、メッセージっていうのは、見たり聞いたりしてます。それは、例えば派遣労働者、俺たちは奴隷じゃないっていうふうに言ってるわけですけども、奴隷じゃないだけで、奴隷のような扱いをして、最低分の賃金支払いをして、明日また生産をしてくれて、より価値のあるものを作ってもらう、作らせる。したことによって、資本を蓄積していったっていうのが、その1900年とか1800年末ぐらいとかの頃の話なわけですね。じゃあもう少し遡ってみましょう。1800年代の最初とか、1700、1600年ぐらいですね。これどういう時代かといったら、植民地時代ですね。植民地時代というのはどういうふうに、今言ったようなですね、利益を取っていたのかといったら、今の言ってた俺たちは奴隷じゃないではなくて、まさに奴隷に働いてもらって、働かせて、 ストックを貯めていったわけですよね。その奴隷はどこにいたのかって言ったらアフリカですね。アフリカ、アフリカですね。このアフリカにですね、行ってみたらですね、自分たちとは違う肌の色をした、肌の色の黒い、人間のような、生き物がいたというふうに、言ってます。この中で、面白い話がある。面白いという言い方は語弊があるのかもしれないんですけど、でも面白いんですね。僕らが世界史とか、学んだ中のですね、モンテスキューとかって覚えてないですかね。なんか法だったかなとかですね、なんかちょっと有名な人いたよなみたいなですね、そのモンテスキューとかっていう人、この頃の知識人たちが何をしていたかといったら、例えばこんな言葉があります。黒人のこの習慣は同じこの地で仲良く暮らしている生き物にそっくりであると、つまり猿だとかですね、また違う言葉がありますね。極めて英明なる存在である神がこんなにも真っ黒な肉体のうちに、魂を、それも善良なる、魂を宿らせたという考えに同調することはできないといったのが、法の精神を書いたモンテスキューだったりするんですね。どういうことかといったら、キリスト教においてはですね、人間と動物というのをこうバッサリと分けてるわけですね。バッサリと分けてる。人間は神様の下で平等なんですが、その人間はですね、人間以外の動物、生きとせ生きるものはですね、すべて、支配していいというのがキリスト教の根本にあってですね、じゃあこの真っ黒の生き物、この本でいうですね、そのつまりそっくりである猿というものだというふうに、世の中の認識がキリスト教によってですね、それから知識人によって証明されれば、この真っ黒の生き物をどう使おうと勝手だったんですね。どう使おうと勝手だったので、アフリカから、どこに連れて行ったか、アメリカに連れて行きましたね。イギリスに連れて行きましたですよね。そしてその、真っ黒だというその労働者を働かせて、そして例えばコーヒー栽培しましたですね。それから、砂糖栽培しましたですね、お茶もしましたですよね、インドもですね支配しましたですよね。そして、多分これもですね、もしかしたら社会で習ったかもしれないんですけれども、モノカルチャー経済というのがあります。モノカルチャー経済というのはどういうことかといったら、産業とかビジネスというのはこういろんな産業が複合的にあることによって補完してですね、国の経済というのは成長していくんですけれども、モノカルチャー、モノですからもう単一のですね、の生産、例えばお茶ならお茶、砂糖なら砂糖、もうコーヒーならコーヒーしかですね生産できないように、その国をですね根こそぎ変えていってしまったんですね。ですから中南米とか言ったらですね、もうコーヒーの産地だって言って、僕もコーヒー飲んでますけれども、そしてコーヒー屋さんに行ってですね、アフリカ産のコーヒーだとか、中南米産のコーヒーだとか、そっちのコーヒーはうまいとかまずいとか、どのこうのとか言って買ってるんですけれども、それはその100年200年前に、奴隷型の経済によって、成り立った、仕組みが今も続いているんですね。ただそれが、奴隷経済の時は奴隷という労働者だったんですけれども、それが時代の移り変わりとともにですね、消費者と労働者というのが一緒の労働者になっただけのことなんですね。でじゃあそこをちょっとだけ解説しておくとですね、イギリス、を含むこのヨーロッパがあってですね、このヨーロッパの中でどんどんこの消費活動が増えていきますね。そして消費活動が増えていって供給量が増えていって、そうするとまた消費が増えていってっていうのは、これが資本主義ですよね。そうすると消費があるから生産があるから消費がある、もう卵が先か鶏が先かわからないんですけれども、あるところまで行くと今度はヨーロッパの人口って言ってもですね、限られてますよね。そうすると消費する人がいなくなるんですね。消費するとは人がいなくなるってどういうことかって言ったら、もう一個時代遡ってみましょう。もう一個時代遡ると、消費者っていうのは、中世から近代の入り口までは誰のことを言ってたかって言ったら、僕らのような平民ではなくって、王様、それから王侯貴族、それから、まあ、産業革命ぐらいになるとですね、プチ王様、プチ貴族ですね。今まで貴族じゃなかったんだけども、成り上がって貴族というように呼ばれるような人たちというふうに、王様がいて、王侯貴族がいて、貴族、プチ貴族というふうな人たちが消費者だったんですね。その人たちが ですね、先ほどのプロテスタンティズムの話があったんですけども、プロテスタントが禁欲だから、経済が発展して働いたから発展したんだっていう話のもう一方ではですね、こういう本もあります。恋愛と贅沢と資本主義と、先ほどの、マックス・ウェーバーと、このゾンバルトっていうのは、まあ、同じ時代に生きた人なんですけども、禁欲でですね、資本主義が発達したんじゃなくて、これはですね、中国だろうとイスラムだろうと一緒なんですけども、王様たちがですね、破壊的な贅沢をしたかった。そして、ヨーロッパっていうのは、最初一番端っこのこの閉じた世界だったんですけれども、閉じた世界だからこそですね、大航海時代に入ってどんどん世界に出ていきましたよね。そうすると、アジアとかから非常に珍しいものが入ったと。胡椒とかですね、絹とかですね、すごいもうこう刺激的なものが入ってきたので、どんどん贅沢がこうエスカレートしていったわけですね。そうするとその贅沢をするためのお金が必要だから、どうしたかといったら、王様とか貴族が資本を出資したんですね。そして資本を出資して、代表的な例がコロンブスが行って、アメリカ大陸を発見してと。そしてそこでですね、そこにいる原住民を、打ちのめしてですね、そこから、得てきた金銀財宝を持ち帰ってきて、最後資本を、占めるとですね、こんだけ儲かったなと言って、そのお金をまた、王様たちが、贅沢に使えると。このドライブがぐるぐるぐるぐるとかかっていったっていうのがですね、初期の、西洋のですね、資本主義の形なんですね。ところが、それをやっていたら、消費がですね、足りなくなってきたんですね。と、先ほどこう手でやりましたけど、どんどんこの三角形を増やしていったけど、まだ消費者が足りなくなってきたので、もっといろんな複合的な理由があるんですが、今度はその奴隷っていうのはですね、労働力は提供してくれるんですけれども、お金使ってくれないですよね。当たり前ですよね。お金払ってないわけですから。ところがこれを奴隷を解放して、それを、消費者というですね、もう一つの地位を作ったんですね。と、生活をするためにお給料をもらったお給料をどこかで消費しますね。そうすると先ほどの三角形がでかくなったので、消費が増える。だから供給する側の、資本家側の生産工程が増えていくと。そしてまたお給料を払うので、また消費が増える。このドライブがどんどんどんどんかかっていくわけですね。これが近代資本主義の始まりだというふうに、思っていただいて間違いないんですね。